どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の未来と一緒に期待しながら御言葉に行きたいと思います。まず最初に1分動画ですが、今日は、癒しというね、癒しが何本かありますね。その一番最初の癒しの1のところを見ていただきたいと思います。
こんにちは。今日のテーマは御霊の賜物の一つである癒しのパート1です。
皆さんは病気の時は薬を飲んだり病院に行ったりされると思います。それとともに神様に癒しを求めて祈りますか？癒しについて聖書には書いてあるけど、今も癒しはあるの？と思われる方がおられるでしょうか？聖書に求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますとあるように、もちろん求めるという中に癒しは含まれています。またイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとあります。特に新約聖書には癒しが頻繁になされたことが書いてあり、現在も同じように神様は私たちを癒してくださると聖書は語っているのです。神様は全ての病を癒すことがおできになりますが、病気であることに神様の特別な計画があるがゆえに癒されない場合はあります。しかし多くの場合、神様は癒すことを御心とされ癒してくださるのです。癒しを信じないがゆえに、祈らないがゆえに、神が癒してくださるべき多くの病が癒されずに終わっている場合があるのです。
ですから、まず癒しを主に求めましょう。祈らないときには何も起こらないからです。
癒しを信じ祈るときに癒されるべき多くの病が癒されていきます。その際に、1、病院・医療を通しての神様の癒し、2、神様が直接祈りに応えてくださる癒し、この2つの方法を神様は備えてくださっています。主を信じ備えられた方法を用いていく中で、主の驚くべき御業が表されていきます。
ではまた。
子供はダビデ君でしたけども、今持ち上げ1年生になっていますね。可愛くなりまして、当時可愛かったですね。今も可愛いですけども、癒しに関してですけれども、2つだけちょっと補足しておきますけど、今言われたように癒しに関しては、神様は例えば賛美の真っ只中でとか直接触れて癒されることはおできになりますし、時にそういうことは起こります。ただ基本的には誰かが手を置いて祈る、誰かがその体のために祈るときに癒しが起こります。だから祈ることによって癒しはより頻繁に顕著に起こります。だからぜひ皆さんですね、機会あるたびごとに手を伸ばして手を置いて祈ってあげてほしいですし、遠くの人のためには心を合わせてそこで神様が触れられるように祈ってほしいと思います。で、ただね、時々こう私なんかが祈ってもって思う人はいるんですけども、それはありません。どんなに持ち上げている人であっても、どの人であっても、本来私たちが祈って癒されることはありえないんですね。でもキリストを信じたとき、私たちに聖霊がおられるので、その聖霊様が働くとき癒しが起こります。そして私たちが祈ってもダメなんですが、キリストを何よって祈るとき、キリストの十字架の力、キリストの皆の力が働くので癒されます。だから祈る私たちが問題なのではなくて、その私たちに住んでいる聖霊様と、このキリストを何よっていうのは、そのキリストの皆に力があり、十字架に力があるので癒されるんですね。だからどなたが祈っても、イエス様を信じているならですよ、信じているならどなたが祈ってもうちに聖霊がおられるし、キリストに何よって祈るから癒しが起こるんですね。だからですね、期待して祈ってください。きっと癒しが起こるぞって、きっと今何かが起こるぞって、私は力がないし全然ふさわしくないけど、私におらせる聖霊様は治してくださるって、キリストに何よって祈るからきっと何かしらしてくださるぞ、この病のために十字架でキリストは死んだんだって、きっとイエス様は何かしてくださるぞって期待してね、祈ってほしいと思います。でその時聖霊が働いてくださるのでね、ぜひね、皆さん機会あるたびごとに、クリスチャンであってもノンクリスチャンであっても、祈ってあげてほしいと思います。すごく大切な人であっても、正直ぶつかってる、まあちょっと敵対的になってる人であったとしても祈ってあげてください。そういう人のために手を置いて祈る時、それは愛の声になりますからね、聖霊が働くんですよね。ぜひね、どのような人であってもね、聞かれたことを祈ってほしいと思います。それともう一つはですね、 直接働かれることと同時に医療を通して薬やお医者さんを通して神は働かれます。だから私たちは病気になった病院に行くことはとっても大事なんですけども、ただだからこそ行くべきお医者さんを祈ってほしいと思います。いいお医者さんは悪いお医者さんってことじゃなくて、あなたにとって最善のお医者さんがいらっしゃる、神が用意してくださってるお医者さんがいらっしゃるから、ね、私にとって最善だけどあなたにとってはこちらの方が最善かもしれませんので、神様にあなたが用意されているお医者さんに電話してください、そして導いてください、ね、今セカンドオピニオンという言葉がありますけれども、お医者さんの見立てによって変わってしまうことがありますので、神様があなたに導かれるお医者さんを、ね、祈られることをお勧めします。特に精神的な病、まあ、最近は心療内科が流行っているという方は失礼でしょうけども、心療内科に行かれる方多くいますけれども、精神的な病の場合にさっき言われたように統合失調症というのは実は本当は解明されていないんです。でとても残念なことですが、日本の精神医療の中心は薬物投与です。だから薬で精神科にかかってしまうと薬漬けになって一生薬なしでは生きていけないというのが現状なんです。である方はちょっとそれかなり批判的に書いている人がいます。私はお医者さんではないので分かりません。ただどうも私はいろんな例えば長崎県内にある全ての精神病院は行きました。それ私が入ったというんじゃなくて、いろんな環境の関わりでいろんなところに行っていろんな精神科の先生とお話しましたと、みんな素晴らしいお医者さんです。ただどうも薬に頼る傾向が強いような気がいたします。それは全部悪いと思いません。ただ、ちょっと思うところがあるんですね。だから薬はとっても必要ですし、私はお医者さんにかかったらちゃんと言われた通り薬を飲みます、きちっとね。だけども精神的な医療に関してはちょっと知恵がいると思う。だから本当に神様が与えられるお医者さんのところに行けるようにね、これに乗ってほしいと思います。それはとっても大切ですね。だから医療を通して神が働くからこそ、神様に求めて神が用意されかってるお医者さんというのをね、祈ってほしいなというふうに思いますね。で今日説教でも話しますけれども、本当に統合失調症一人や二人じゃなくて何人も治ってますし、パニック障害も治ってますし、自律神経症も癒されてますし、躁うつ病ね、うつ病も治っています。もう今は、うつ病の数ってのはすごいみたいですけども、これは考えたら今 TLEA か死の違いで TLEA の方はね、別にあそうって言うんですけど、あそうじゃないんですこれは普通ではないことなんですよね。それをね、ぜひ覚えてください。だからそういうことで傷んでる人がいたらね、ぜひ教会に誘ってほしいし、教会に来れないならね、オンラインするようにお勧めてほしいと思います。あと賛美、神様本当に賛美の中で触れ合うので、そして御言葉に心が開かれてくるから、言葉が人を変えるんですけど、賛美は神の言葉を、ね、直接的にあるいは間接的に神の言葉を結局賛美してるからですね、触れ合うんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、それで聖書に行きたいんですけれども、聖書に行く前にちょっとだけ報告をします。昨日結婚式に行ってまいりました。熊本でダビデ村上牧師ご夫妻の息子さんの翔くん、4番目の男の子です。4番目で2人目の男の子で4番目の末っ子ですね。翔くんが、ヨハネくんとね、同い年、木原ヨハネくんと、酒井、ウーマンと言ってるな、のぞみくんだ、ね、同い年だけどもね、結婚されまして、それで行ってきたんですけれども、一般の式場だったんですけれども、頼まれて行ったんですね。で、まあ、B が行ったのは、お母さんっておばあちゃんですね。翔くんにとってはおばあちゃん、ダビデ牧師にとってはお母さんの告別式をしたときに、まあ、私が式をしたんですけども、だから B ちゃんがピアノを弾いたんですけども、奏楽をしたんですけども、で特別賛美もしてもらったんですけど、それを聞いたときに、奥さんになった方の、ほのかさんとおっしゃるんですけど、ほのかさんが、ちょっと音楽をたしなめてやっておられて、それで聞いて、ぜひ結婚式の時に奏楽をしてほしいということだったんですね。まあ、それで今回も交通費を出してくださって、そしてぜひということで来てくださって呼んでくださったんですね。そしたらハモンドオルガンでですね、弾けないからキーボードを持っていこうかということになったんですけども、弾けないハモンドオルガンを弾かせていただいたんですけども、すごい良い式でした。聖歌隊がですね、こう作ったユニフォームがあって、来週披露しますので皆さん楽しみにしてください。来週みんな来ていただきますけども、孫にも衣装じゃないですね、ゴスペルクラブも衣装ですね。なんかもうみんな本当に十字架をつけてですね、すごく良かった。でその結婚式場がですね、すごいカトリックみたいに天井が高くて、ステンドグラスがすごくて立派だったんですね。こうね、でもう声がこうマイクなしでやるんです。マイクなしでもいいようなところがね、一つ悲しいことがあったんです。十字架がなかったんです。ちょっとね、それがショックだったんですけどね。そしたら聖歌隊がですね、なかなか品のいい服を着ながら、ここにピッと十字架をですね、みんなつけていまして、3人十字架並んでですね、 どなたがキリストでどの方がゴートかと思ったんですけどもだったんですね。だからすごくそれが良かったですね。だからなんかそれでなんかすごくそれだけでですね、本当に3倍ぐらい歌がうまく聞こえまして良かったですね。本当に良かったですね。それでまあちょっと今日の説教と関係しますので、ちょっと話しますけども、3つのことを話すように言われたんですね。全然説教の時間長くなかったんですけど、3つのことを言いました。それは1つは、翔くんがほのかさんをね、選んで、ほのかさんが翔くんを選んでね、お互いそう思っていて、本当にそれでよかった、ね、自分の目をくれなかったと今思ってると思うって、実はその通りですって。だけども、悲しいことに人間は15年、20年、結婚生活を続けていくと、もっといい人がいるんじゃないかと思ったり、あるいは間違ってたんじゃないかと思うことがきっとある、ね、でそれは若い人はね、なんてこと言うんだと思うかでしょうけど、人間は罪人でサタンがいるからです。これは本当にこの結婚でもね、これは人間は罪人でサタンがいるからです。だから言ったんでも、その時にお互いが選んだと思ってたら、ね、その時に惑わされていくけれども、そうじゃないんだって。神様が二人を選んだんだ、翔くんとほのこさんを二人を一つにして神様が選んだんだって。だから、ね、神様は二人を選んだんだ。だからそういうことが起こった時に、その神様に祈るなら、もっと愛する力を神様がくださるし、この人は本当に最高の人だってことを分かるように教えてくれるから、ね、神様は二人を選んだんだって。お互いが選んだんじゃ、神様は二人を選んだんだよってことをまず最初に言ったんですね。でこれはすごく大切です。今の人は簡単に結婚じゃなくて同棲し始めますけども、もう同棲って言葉は古いです今時ね。そして籍を入れてから結婚するっていうパターンです ね、まあ、それがもう普通になってきてますけれども、でも本来結婚はそうじゃないんですね。でもその本当に神様が選んだ二人だって思ってる。で簡単にだからやっぱり会わなかったらやめましょうって、結婚の前にまた別れてしまったり、結婚してからも別れてしまうことがあるんですけれども、神様は二人を選んだんだよっていうことを大事にしてほしいんですね。まあ小一回にちょっとね、普段話さないけど、これはとっても大切です。それと二つ目は一緒にいることってね、まあ今は一緒にいることは楽しくて仕方がないだろうけど、これからお互いが忙しくなってお互いの活動する場所ができたら、一緒にいる時間がねなかなか取れないって。で本当にちょうどね、シーバー牧師とね、前の日こう正解に行ったシーバー牧師がね、シーバー牧師はまあ会社も言わない方がいい、本来してからね、大手ハウスメーカーの方なんですね。でまあ、彼は日曜日休みだからちょっと立場は違うんですけども、その、ね、すごい偉い人がいっぱいいるんですけど、その言ってました。ほとんど転勤族でね、それでハウスメーカーだから家を買わされて、家があって、でも子供がある程度になっても一緒に家族単身赴任ですって。そしたら自分で家を建てて一生懸命家族のために働いて、そしてやっと正月とか盆しか帰れなかったら、子供がある年齢になってたら今もう遅い時間に帰った時には下に布団敷いといたから、そっと帰ってきてそっと寝てとか言われるんですってそれで「って言われて、ちょっとね、何のために仕事してるんだろうって話を教えてもらったんですよ。その話を同僚から聞くって話はね、本当に家族 で最近やっとね、その上の人がね、子供とどうやってコミュニケーションしようかなかったけど、今オンラインゲームであるんですって。でオンラインゲームを子供と一緒にしてね、でやっと離れてオンラインゲームをすることによって子供と交われるようになったって話をしてて、はあ、今だなと思ったんですけど、いやでもこれはね、日本の場合はあり得る。でそれは分かりやすいから話しましたけど、結構一緒にいる時間がなかなか持てない、本当に大切に思ってるけど持てない、家族のために一生懸命働いてるからこそ持てないってことが起こったりするんですね。で言ったんですね。だからそのどちらも一生懸命なんだけど持てなくなってくる。だから意識して何か代価を払わなきゃいけないし、でもそれを払ってでも一緒の時間を大切にしてほしいって話を二つ目したんですね。それでね、じゃあ一緒にいたら仲良くなるかっていうとね、そうはとやおそらい、一緒にいると喧嘩するんです。だから一緒にいない方が楽なんです。若い人ショックでしょうけど、一緒にいない方が楽なんです。だから一緒に過ごさないんです。で今の人はそれで分かれるんです。昔の人は一緒にいないで適当にごまかして生きていったんです。どっちも不健全です。聖書のこと言ってない。一緒にいるんです。なんで一緒にと喧嘩するか。相手の見たくないところ見えちゃうもんね。で若いね、最初はね、それが嬉しいんですよね。なんかね、逆にそれが嬉しかったり、それが喜びだったんですけどね。人間はそんなに立派ではない。だんだんそれが嫌になったり、億劫になったりしてくる。でその時に何かっていうと、許し合うことを学ばないといけないんですね。で、ここからキリスト人になるんです。 本当に聖書通り生きようと思ったらキリストなしにはいけないですね。本当にイエス様を真ん中に置いて、このイエス様を十字架の力で許し合うことを学んでほしいということでね、まあ、本当に 2,3 分で福音を語ったんですけども、このイエス様を中心に、まあ、奥さんもイエス様を信じましたので、妹さんの結婚した時とお父さんお母さんのもう一遍神の前に誓約書をやり直したりとかね、誓約式をした時に来られて、その時にすごい信じられてイエス様を信じたんですけども、それで、まあ、だからイエス様の話をしたんですけども、十字架を真ん中に置いてほしいって、で一緒にいてたくさん喧嘩をして、つまり本当の自分をお互いに出して、そしてぶつかったり受け取れなかったりする、でもその中でお互いを許し合って、遠くの人にバカねって言われても気にならないけど、最も近い妻や夫に、まあ、バカねって言われて、まあなんかね、バカねって言われたら傷つくんだって、でもそれを許し合っていくときに本当に愛は深まっていくんだって、で喧嘩した数だけ許し合った分だけ愛は深まる、だからそれをしてほしいって話をしたら、その若い翔くんがですね、真剣に聞いてたんですよ、ずっとね。その許し合いの話だったらボロボロ泣き出してですね、もうボロボロ泣き出したんですよね、その翔くんが。びっくりしました。それで、あ、なんかすごくね、で女性の方が強いですよね。今日来られた江島さんの時も確かそうだったような気がしますなんか、ね、それから美津子さんなんか笑顔でしたからねだからね、なんかでもそうだったんですね。でなんかすごく職の中にすごく深く入って嬉しかったですね。なんかそれで2人が最後の挨拶も、これから本当に一緒にいってこうですね、許し合っていきたいと思うというお話をしておりましたけども、すごく嬉しく思いました。で、まあ、今日のメッセージとちょっとかかっていくんですけども、本当にね、そのことをお話ししたんです。でこれは若い結婚する2人だけじゃなくて、普通に結婚した私たちにも必要なことで、ぜひね、お互い私も含めて一緒にいる時間を持って、それをね、夢のようにね、一緒にいると楽しいわってじゃなくて、一緒にいるといろんなことが許される、でもそれを2人で許し合って進んでいくっていうね、そして祈り合って進んでいく、そしたらね、すごく深くなるんですね。そしてそうなると子供っていうのは一番知ってるから、子供はその姿を見て変わっていくんですよね。それはね、どんな教育よりもこう夫婦が許し合って進んでいけば、おそらく子供は一番健やかにいくと私はなんか最近すごく思います。それをね、ぜひ覚えてください。これで説教終わってもいいんですが、ここから今日の説教に行きますで今日は主の祈り、主の祈り、これはイエス様が教えられた祈り、ね、ちょっと一節がありますね。さてイエスはあるところで祈っておられたら、祈っていました。祈り終わったら、祈りが終わると弟子の一人がイエスに言ったと書いています。で祈っている時は弟子は話しなかったんですね。でこれは大切なことで、祈っている時には待っていて、祈り終わったら聞いたわけですね。主よ、ヨハネが、これバブテスマのヨハネ、バブテスマのヨハネが弟子たちの、ね、教えたように、私たちもイエス様でしたから祈りを教えてほしいと、イエス様から祈りを教えてほしい、すごくいい質問ですよね。どう祈ったらいいんですかって、これは、まあ、暗黙に答えられる祈り、聞き届ける祈りですね。イエス様が教えるのはね、その教えてくださいって言った。そしたらイエス様が答えられたのが、私はいつも祈っている主の祈り。マタイの福音書の本のは主法に書いてありますけど、今日はちょっとルカを見ます ね、父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私の罪を許しください。私も私にお嫁のあるものを皆許します。私を好みに合わせないでください。今日はこの前半をしたいんです。特に、父を皆が崇められますように、御国が来ますようにって、ここですね。でもそれをここを分析するって言って、全体の中を見てほしいんで、ね、この後に日ごとの糧を毎日お与えくださいってあります。で、今日本で日ごとの糧をお与えくださいって真剣に毎日乗ってる人はそういない、うちの家族ぐらいと言ってねそれでいいと思うんですよ ね。でもこれは日ごとの糧を与えくださいって、毎日毎日いろんな生活必要がありますね。お医者さんにかかった、あるいは学費がいるとか、あるいは何かがあるとか、お金だけじゃなくて物も、あるいは人とのいろんなことが必要がある、いろんな神様が必要があるじゃないですか。その毎日毎日いろんな必要がある、その繰り返しますよ、お金だけじゃなくていろんなことでね、この必要、それを求めることなんですね。これはね、この共同の過程ってのは、つまり毎日毎日具体的に神様に祈り求めること。それとその後に罪の許しと、それからそれがあるんですけど、ちょっと飛ばして、私をこれ見合わせないでくださいっていうのは、マタイの方を見ると分かるんですけども、私たちをこれ見合わせないで悪からお救いくださいって書いてある。この悪から救ってください、これもちろん悪霊に使われた人が悪霊から解放されることも含みますけども、病気と役から救って癒してほしい、ね、すごい困難、この子もサタンがあったとしてもね、この困難から救い出してほしい、いろんなこう 困難ありますね。人間関係があったり、経済的な問題があったり、健康の問題、いろんなその悪から救い出してくださいってことですね。助けてほしいってことですね。で、具体的に求めることや、まあ、こういう問題を解決してほしい、助けてほしいっていう祈りですよね。それが後に来てるんです。で、もちろんいきなりね、神様これ与えてってね、こう叫んでも答えてくれます。もちろんこの後そのこと書いてありますけど、そしてあのこう神様助けてってね、あの小渕さんの話をね、何回か前にしましたけど、海の中でね、漂流した時にまだエス様も信じてなかったけど、神様助けてってね、もう何十回も絶唱したってね。そして本当に助けられましたよね。だからもちろん助けてって、もう神様助けてくださいって心から祈り祈り求めるように答えられるんです。それだけでも。でもあえて主はそのことを言う前に、そのことを祈る前に、まず父を皆が崇められますように、御国が来ますようにって言いなさいって言ったんです。どういうことか。父よって書いてあるけど、これまた読めると、天にいます私たちの父を皆が崇められますようにって書いてあるから、父なる神様は天にいるわけですね。そうですね、私の父は聖霊様でありますけど、その天に目を上げて神様に、父なる神様に目を向ける。皆さん、神様ってね、変わってないんです。あの、変わってないって変だって意味じゃなくて、変化してない、変わらないんです。神様の愛は変わってない、神様の約束は変わってない、神様の真実は変わってない、まあ、さっきちらっと言いましたけど、私たち人間は悲しいけれども、いい意味で成長することはいいことです。変わることは、でも必ずしもそうじゃなくて、いい意味だけじゃなくて、いろんな意味で変わってしまったり、裏切りたくないけど結果的には良いことになってしまったり、時には罪が働いて裏切ってしまったり、変わることがあるじゃないですか。しばしば状況も変わるじゃないですか。例えば皆さん、今男性はズボン履いてます、女性はスカート履いてますっていうのはちょっと前の話、女性もスカート履いてますでもちょっと昔はね、男性は今でいうスカートみたいなのを履いてたんです。それが清掃だったんですね、ちょっと昔はね。これ真面目な話ですよ、ね、イギリスの昔の映画を見てください。あの、みんなこういうの履いてますから、でこんなカツラみたいなのかぶってますから、議員は必ずね、正式なところでは、ね、でつまり今の常識とか正義は、一昔前や後の時代には正義や常識がなくなるんです。変わるんです。状況も人も、あなたも私も変わるんです。まあ、いい風に変わる場合もあるけど、とにかく変わる。でも神様は変わらない。神の愛は変わらない。神の真実は変わらない。神の約束は変わらない。あなたが忘れても神様は決してあなたを忘れない。あなたは神様がしてくださった約束を、あなたは忘れても神様の方は忘れない。時々忘れてないので、愛の手が入ってきて嬉しい時もあるけど、きつい時もあるですね、祝福を受ける前ね。でも神を忘れない。で、この方にまず目を向けなさい。この方にまず向けて崇められますよっていうのは、その神様が褒めたたえられる。具体的には神様は素晴らしいお方って、どういうふうに、神様の愛、神の清さ、神の義、神の真実、言い出しはきれない、神は癒し主、神は助け主、神に不可能はない、そういう聖書に書いてあることを、本当に神様、あなたはこういう方ですねって言って、神を崇めなさい、神を褒めたたえなさいということなんですね。これね、本当にした人は知ってるんですよ。聖書の言葉を、ね、言うでしょ。神様、あなたは本当に愛の方です。まあ、愛の方を言う前にはどうしても言えない、聖なる方ね、清い方、本当にあなたは聖なる方、清い方です。私これすごく好きなんですね。で、あの、例えば今日お礼拝にね、まあ、30人ぐらいのかな、40人ぐらいのかな、その、だからね、人間の比較したらね、一番清い人と一番清くない人、たまには妻に花を持たせて、妻が一番清い人、私は40番目で一番清くない人、面白くないな、今人口何億だっけ、70何億かな、知ってます、72億ぐらいかな、間違ったらごめんなさい、72億だとします。だ、ね、妻は一番、私は72億番目だね、もうすごい差がありますね、すごい差がある、ね、おそらく妻から私は見えないでしょうね、まあ、もうなんて気が切ってるのかしらって感じです ね。ところがいいですか、神様の前に出て、十字架の前に出たら、本当に神の教祖に触れたら、1番と40番も1番と70億番も、さっき、第一礼拝で1ミリもって歌を歌われた方がいたんですけども、1ミリも差ありません。本当に神様を知ってる人は分かります。私の言ってることは、神様の清さに触れて、十字架の愛と清さに触れた時に、私たち分かります、どんなに自分が汚れているか。人の差なんて、人の比較なんて、愚かで馬鹿げてるってことがはっきりありますよ。 ないなんて言いません。はっきりあります。でも神の強さの前に出た時に、で本当に主は清い方なんですよ。もう一つ、義なる方なんです。正しい方なんです。間違いがないんです。で時々私たちの頭で理解できないんです。どうしてかって、人間だから罪人だから神の正しさがわからないんです。でも神は正しい方なんです。でその神の義と清さ、その方が人となってキリストは地上に来てくださったんで、これは神の光が届くけども、いいこともいっぱいあるけど罪もいっぱいある世界で、そしてすごいのはその時に最後は人の代わりに罪を背負って十字架で死んで地獄に行くのが自分の使命だって、神に慕われるのが自分の使命だと分かっていたのにこの地上に来て、そしてその使命を全うされたんです。これを愛って言います。アガペイです。でこれはね、変わらない。でその愛で今も愛してくださってる。で、あなたは本当に聖なる方で義なる方で、それなりに私の受けくださった愛の方です。これ、ね、他にもいっぱいありますよ。無から有を作られた方とか、ね、約束を破らない方とか、絶対見捨てない方とかね。でもその方を聖書通りに、そういう方ですよね、そのあなたを褒めたたえますって言うとね、言うとね、その信仰というかそれが真理だから、真理は力があるから、その言葉と真理が私のうちに力を解き放つ。そうだ、神様愛なんだ、神様は裏切らないんだって思うでしょ。そうするとね、その後に神様この病気を治してって、この問題助けって時に、その神様がきっと治してくださるって、その神様が絶対癒してくださるっていうことが起こってくるんです。ところがそれを言う前にいきなり行きますとね、もちろんそれでも繰り返しますよ、治ったり癒されて神はできるんですよ。でも私たちの方がね、神様この病気を何とかしてくださいって言ってね、それ一生懸命病気、この右の頭が痛くて、左のここら辺がおかしくて、喉まできつくて、声もこうで、背中は痛くて、腰はこうで、一週間前からはで、これはで、あれはこうで、この先生はこう言って、この薬はあれで、あれはこれって、もう事細かにバーって言うんですね。もう見えるところバーってね。これで神様なんとかっていう頃にはですね、無理は絶対治らないわと思ってるんですよ。なぜかって、そのことをあまりにも見すぎるから。私見なくていいなんて言いません。見るなんて言いません。見ていいんです。でもその前にまず神様に目を上げる。この方に目を上げて、この方がどんなに素晴らしいか、この方は変わらない方だってことを言って、 できれば具体的に言えばいい。例えば買ってこにいた留学生の、ね、方が再生不良性貧血になって、書いてます、2000しかなかった、血小板が13万になった。これ実はもっと増えたんです今その後ね。それからヘモグロビンの数値はですね、5か6しかなかったのが 13.7 以上あったら正常値なのに 16.7 までなったって、ね、もう今薬飲んでないんです。彼は母国に帰って治っちゃった。ダビデ前田牧師と奥さんは、ね、片っ方は麻薬中毒患者で、片っ方は統合失調症も親父に、ね、やってますからね。もう2人とも薬飲まないで、今は、ね、社会第一線で活躍してますよね。そういうことを、神様、あなたはそれをなさった方です、今だってそれをなさった方ですって言って、そのあなただったらこれ直せますよねって言って、私はこうでこうでこうなんですって、でもあなたはできますよねっていう時に、違うんです、神様の視点から来るから。いいですか、現状見るなって言ってませんよ、ちゃんと見ていいんですよ。でも神様から来ると、それに対するどんなに不可能でも神はしてくださるって希望が出てくる。でも神様の方行かないで、まず問題の方に向かっていくとね、結構日本人は分析力が優れてる。こうって細かく見てですね、そしてね、問題や困難をね、いろんな方面から分析して、こうでこうだってこうです、ね、これを直してください、あなたにおできになる、なるとは思うけど大変だなってこうなるわけですよね。それ不信仰で言いません。当たり前です、当たり前です。お互い人間で罪人なんだから。あまりにもそっちを見てたら、神に乞うと思う時にはもうなんかあげる記憶がなくなってはぁーって民が出てくる。でもまず神様に目を向けて、あなたは素晴らしい方って、こう神様ご自身を見ると、いいですか、本当に言葉は真理で、それは本当だから、それが力を私の信仰を与えてくる。そして問題の方に向かっていく時に信仰が湧いてくるんですよね。主の祈りは神の賛美から始まる。神様ご自身に目を向けることから、そしてその次に御国が来ますように。これ御国っていうのはこっちの言葉で言うと分かりやすいんですね。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。すごく分かりやすい。天国ではもう神様はね、御心を行うのは当たり前じゃないですかね。それが天国で行われているように、この地上でも、まあ、長崎でも熊本でも岐阜でも、あどこだっけ、石川でも日本全国つづらどこでも、世界も言わなきゃいけなかったかもしれませんけど、どこでも この地上で天で行われている御心を行いますように、つまり神様の御国に対してご支配って言うんですよ。日本語で支配って言葉はちょっとあんまりいいイメージがないけど、治めてください、神様が治めてくださって、愛なる神様、最大なさい神様の御心が完全になるようにってことなんです。これそれを本当にこう言った時、例えば願ってるでしょ、これを与えてくださいってこう真剣に願ってるけど、ね、その通りになる時もあるけど、そううまくならない時でも、いや絶対神が最大をなさるから何か神様計画あるんだなってことに思いがいくんです。でもそっちに行かないで本当に御心になりますようにっていう前に、これってこう言ったらね、まあ、ちょっと水じゃあまりにも悲しいけど、水にしましょうかね。水どうせならどこの水にしましょうかね。九州で一番おいしい水ってどこですか。あ、近くは島原だ、ね、あの昔島原にね、水売ってないんですかって言ったらね、言われたんですよ。本当に何年か前、島原で水売ってるわけないじゃないですか、島原は水おいしいんだからとか言っておばあちゃんに言われたんです。本当に言われたんですよ何年か前ですけどね、今知りませんけど、何年か前に本当に言われたんですね。で今売ってるかもしれませんね。でもね、言われたんですけど、まあ、水 ね、何をと思ったんだっけあ、水、ここね、島原の水、これが美味しい。もうこの水じゃなきゃいや。神様、もうこの水は最高。私知ってるでしょ、この水じゃなきゃダメですよ、神様とか言ってね、こういう祈りをする方がいるんですね。あの、求めていいですよ。求めていいけど、神様が、島原の水は最高なんだよね、確かにそうなんだけど、今は霧島の水にしなさい。って言ってきたときに受け取れなくなるんです。願いだけを先に持っていったら、いやそんなこと言わないで、神様あなたバカじゃないですか、私は島原水があってるんですよ、何言ってんですかとかって言っちゃうんですよ。でも本当に神様に目を向けて、ああ本当にあなたの子もそれが最高、あなたは最高しかなさないから、それがなりますようにって言って、島原水が欲しいんですけどって言ったら、まあ、例えですよ、霧島の水って、あ、そうか、今分かんないけど、私はやっぱり正直、私は島原の方がいいんだけど、神様はそうおっしゃるならきっと何かあるんだろうな、分かりましたってこう受け取れるようになるんですよね。で受け取ってみたら本当に最高なんです。神様が来たものは間違いなく最高なんです。それはね、だから最初にまず父を見ながら皆さん、神様に向けて、神様ご一緒にいただいて、その神様の御心が本当になるようにって願うことは、実はこの後の祈りがね、最高に応えられる鍵なんです。ただ最後にもう一遍言っておきます。だからといって求めたらダメだということはありません、ね、もうそれどころじゃなくて、思わず求めたりしますと構いません。求めてください。神様はそんな狭い方じゃない、それを喜んで答えるし、助けてと言ったらね、こいつ牧師が助け、あれとあの時ノンクリスチャンですよ、それでも助けてくださったんだから、神様はそんな狭くありません、喜んで言ってください。でも毎朝神の前に出るとき、普段祈るときに、この祈りを身につけておくと、私たちは祈りが怖いほど聞かれ始めます。こうして祈りを身につけておくと、いろんな祈りの答えを見始めます。だからこの主の祈りっていうのはね、で皆さん礼拝ごとにやるし、毎日、まあ、想定来た人は毎日やってるんですけども、呪文のように言わないよね、天にもしもそれにあめんじゃなくて、ね、いや本当に呪文のようにしないでくださいね、ね、こう本当に心を込めて祈ってほしい。あの毎回がしましたね、うちの妻が大学生の頃ね、その頃まだ教会行って洗礼受ける前かな、まだあのね、教会行き始めて、イエス様は死にたんだけど、その主の祈りを呪文のように祈ってたけど、ある時本当にちょっと大変なことがあって、もう自分がもうなんか自分が苦しくて、自分の前に人来ないでほしいって、自分に前に来たら私のこのもう罪とどんどんどうしても乗り移ってしまったことないんですよ。でもそう思いたくなるぐらい自分が苦しかった時に、この主の祈りの悪霊を救いくださいってところをね、もう心込めて悪霊を救いくださいって思ったんですよね。でその時何も起こらないんだけど、その礼拝の真っ只中で牧師さんがね、あの今あなたは許せないでいるでしょうって、ね、なんかなんだっけな、あなんか そういう話をして、ね、でなんかそのなんか話をしたんですよ。そのチェチキの言葉が自分に飛び込んできて、嘘みたいにその憎しみがポーンとかかったんです。でその人は愛おしくて愛せるようになったっていうね、体験をされたんで、本当に神様生きてるってことをしたんですね。でその時、あ、今日よろしくくださいって真剣に言ったんですよ。で主の祈りを一つ一つ意味を分かって、父を、ね、皆が神になりますよ、あなたは素晴らしい方、また見くるきます、あ、心は最高、それがなりますよってこう、それね、そのことを覚えながら祈ってほしいの。それだけで変わります。これ、ねねね、でこれはあの神様おっしゃってね、だからあの普段、ね、あの祈るときには これね、どう祈っていいか分からないなって人はそうやって祈っていってほしい、まあ、後半はまた来週します、ね、でもこれがまず最初に主が導かれた祈ったんで、そのことをね、ぜひあの覚えてください。でお互いね、たくさん祈りの答えを見ましょう。神様はあなたに答えたくてたまりません。 から父親になったらありますよね。子供にね少しでもいいようにしてあげたいと思います。ただできる範囲で我々の場合はね、時々できない範囲でまでも何とかしようとしたりします、ね、それは愛してれば当然ですよね、まあ、ちょっといろんな事情があってそうじゃない場合もあると思うからね。でも普通はそうですね。で、父なる神様、私は罪人で賭けだらけなんだけど、それでさえそう思います、まあ、子供にはしたら思ってるだけではないかって言われそうですけども、でもまして父なる神様は私たちに本当に祭典と最高を与えたいんです、ね、私たちが本当に神様のところに行って答えを求めていけばね、素晴らしい答えとかね、解放とか解決がねもっともっと現れてきます。そして私がそれを体験するとね、人々の希望になるんですね。で、今ね祈りのことをすごく言われてるからね、どうぞ皆さんね、この時に祈りましょう。本当に答えられますから、ね、で、祈りは素晴らしい説教を1000回聞いてもダメなんです。祈る人が神を体験するんです。祈る人が神を人ではなくて自分で体験するんです。で、これはね、でね覚えてほしいと思います、ね、お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神、そして答えてくださる神です。私たちはともすれば求め、そして助けてってことを言いますし、もちろんそれはあなたは答えてくださいますが、神様、どうぞ私たちは日ごとの生活の中で本当にあなたを崇め、あなたに礼拝をし、そしてあなたの御心がなることを本当に求めながら具体的に祈っていくことができるように、主の祈りを実際に日々の中で祈りながら神様の素晴らしい答えをたくさん見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれますので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人の心の叫び、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、また自分じゃなくて家族や離れている人のことや友人のこと、その一つ一つにあなたが今答えてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。喉の痛み、背中の痛み、肩の痛み、イエス・キリストって命ずる、癒されよ。キリストイエスの名によって、聖霊の力を吸います。体にあるがん、体中から聖霊の火で焼き尽くしてくださり、全部取り除いてください。がんをイエス様って命ずる、消えてなくなれ。使用よ、聖霊の火によって消えてなくなれ。アラスバラスバラスバラスバラ、アラバラバラサンテラスバラスバラスバラスバラ。ある病の方ですね、ここにいるっていう問題かもしれませんけど、病の方は自分の病気を丁寧に、なんかこう丁寧に分析しています、悪いことではありませんけど、その前に主には何でもできないことを思い出しなさい。そしてこの自分の今までの病気のことをずっと病気の過去を顧みていますけれども、主に目を向けていきなさい。主がどういう方かをもう一度思い越しなさい。そこからなんか新しいことが始まってくると主は言われます。ある方は熱心のって答えられたことが何回かあります。だから知ってます、祈りを答えられるってことを。でもその今その祈ることをあまりしていません。それはどこかであなたの中でなんか祈ることに対する情熱を失ったとか、なんかこう力を失っています。でも主はあなたにもう一度祈りの台に出てくるように求めておられます。で、今度は主に聞きなさい。何を祈ればいいんですかって、はっきりあなたに祈るべき課題が与えられます。で、その祈りを祈っていきなさい。非常に具体的に神の働きを見て、あなたはもう一度祈るとき答えられるということを体験して、なんか非常に神様を身近に感じるでしょう。すごくご年配のお父さんお母さんいらっしゃる方いらっしゃいますけれども、そのことに関して徹底して感謝して、そして具体的に祈りなさい。だからそれを真剣に祈っていくときに、実は神様はそのご年配のお父さんお母さんに働く前に、まずあなた自身に働いてこられます。 そのあなたたちに働いてこられた時にその声を聞きなさい。その声にしっかり応答しなさい。あることは感謝、あることは悔やめ、あることは実際何かを求められます。その時にそのあなたの願いが答えられてくるようになると知られます。膝が痛い方いらっしゃいます。この膝に触れてください。イエス来てしまって膝よ完全にあっさりよ。喉がすごく調子が悪くて声が出にくい方喉に触れてください。完全に癒してください。イエス様って言われたらさりよ。ありがとうございます。感謝します。イエス様あなたは一人一人に触れてくださり働いていることありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わけば主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。